主イエス様の御名を賛美いたします。この画家には高校2年生の秋に初めて教会に足を踏み入れて以来、クリスチャンとして生きた私の生涯を一言で言い表している御言葉があります。で、当時口語訳聖書でその御言葉に出会ったんですが、今振り返るとまさにこの御言葉で私の生涯のすべてを言い表していると私は思います。それは一章の四節の御言葉、私を引き寄せあなたの後ろからついて行かせてください、さあ急ぎましょう、王はその部屋に私を連れて行ってくれました。このあなたの後ろからついて行かせてください、これ口語訳聖書ではね、あなたの後について行かせてください、私たちは急いで参りましょう、ただただ教会大好き、イエス様大好きで、初めから今日までたったそれだけで私は来たのだと思います。高校2年の時にどうやって生きていったらいいかわからない、もう何もする気がしない、家にも帰りたくない、そういう中でさまよっていった時に教会を見つけました。教会のそばにあるあの木の枝から一枚の葉がひらりと離れて、開いている教会の窓からその葉がひらひらと教会の中に入っていって、教会の椅子の上にピタッと落ちた、そういう感じで私はその葉の一枚のように、教会に入りました。向島教会に来た時に、初めて来た日、この今からもう55年ぐらい前でしょうかね、先ほど賛美しました、讃えよ救い主イエスを、この聖歌を向島教会の聖歌隊が練習してたんですね。まあ、なんと綺麗なんだろうって、それ以来この今の新聖歌の2番を歌うとそのことを思い出すんです。あれから55年、向島教会の聖歌隊は変わらない美しい声を響かせ続けてきたのだと思います。あなたの後について行かせてください、もう ここしか私の生きるところはないんですって、そういう感じで教会にお世話になりました。画家というのは英語で Song of Song、 歌の中の歌と言います。直接的には男女の愛が、恋愛が歌われています。 この歌がなぜか旧約聖書の中に入れられたときに、その愛は神様と人の相思相愛に置き換えられました。この愛の歌は私たちと神様の愛の歌として読みたいと思います。で、画家にはいろいろな解釈があって、細かく尺にすることはとても難しいです。で、大掴みに筋を追うならなんとか解釈ができます。その大掴みの解釈でお話ししますが、一章の一節にソロモンの画家と書いてありますね。それから若い娘さんが出てきます。ソロモン王と羊飼いの娘の愛の歌と、そういう設定で、お話をいたします。ソロモンの時代にイスラエルは最高の繁栄を誇りました。その繁栄を誇ったソロモンが一人の貧しい羊飼いの娘に恋をするという設定で、私はこの画家を呼んでいます。一章の15節に、恋人よ、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたの目は鳩と恋人をたたえています。若者ソロモンはこの乙女に、シュラムの乙女に夢中になっております。どうして王様がそんな娘に夢中になったのかな。愛は計算外のものですね。理解を超えたものです。その理解を超えた愛は神様の愛です。神様の愛は理解を超えていると思いませんか。エレミア書31章3節にこのような御言葉があります。遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛をもってあなたを愛し、慈しみを注いだ。神様のイスラエルへの愛は絶対不変なもので、他のものに変えることができません。これが神様の聖なる愛です。動かないんです、神様の聖なる愛は。画家の8章の7節に、大水も愛を消し去ることはできません。洪水もそれを押し流すことはありません。愛を手に入れるために家の財産をすべて差し出す者がいたとしても蔑まれるだけでしょう。そのイスラエルへの神様の不変な愛、これは今新約の民である私たちクリスチャンに注がれております。その愛が私たちにも注がれているんです。神様の絶対不変な愛が イスラエルと共に新約の民クリスチャン一人一人に注がれております。一章の五節、画家の一章の五節に、エルサレムの娘たちを私は黒くて愛らしいケダルの天幕のように、ソロモンの幕布のように、私を見つめないでください、日に焼けたので私は黒いのです、兄弟たちが腹を立て私にブドウ畑を見張らせたのです。で、若者ソロモンは、ソロモンが見初めた乙女は貧しい遊牧民の娘です。娘は日焼けして黒くなっております。未熟なために兄たちにブドウ畑の見張りをさせられている、そんな娘です。人目からはイスラエルの王様がこんな娘を愛するのは全くふさわしくありません、それは誠に不釣り合いな愛です。しかし王様は世間体を無視するように娘を愛し、娘を求めています。ここに愛の不思議があります。神様はそんな不釣り合いな愛でイスラエルを、そして新約の民、私たちを愛してくださいました。神様の愛に比較しますと、人の愛は何と異なるでしょうか。人は相手にそれ相応の価値を見出したときにその人を愛します。どうして愛したのですか。はい、声が綺麗だったから、姿が良かったから、お金持ちそうだったから、優しい人のように見えたから。神様の愛は別です。無条件の愛です。畑の見張りをさせられて日に焼け黒くなった未熟な娘を愛します。使徒パウロという人はクリスチャンを迫害する人でした。で、パウロは神様に滅ぼされても仕方がない人なんです、実は。しかし神様はパウロを愛して、パウロを福音の宣教者としてお選びになりました。パウロは価値を見出せないものが愛される手本になりました。マグダラのマリアも七つの悪霊に悩まされて何もできない、家に閉じこもっているしかできない廃人同様の人でした。しかしイエス様はそのマグダラのマリアを弟子として作り変えたのでございます。無条件の愛が本当の愛であって、神様は無条件の愛で私たち一人一人を愛してくださっておられます。読んでいただきました2章の8節、愛する人の声、ほらあの方がやってきます。10節、私の愛する人は語りかけて言います。恋人よ、さあ立ちなさい。美しい人よ、さあ来なさい。ほら冬は去り、雨季は過ぎ行きました。 花々が地に現れ、さえずりの季節がやってきました。山鳩の声が私たちの地に聞こえます。イチジクの実は熟し、ブドウの花は香りを放ちます。恋人よ、立ち上がってきなさい。美しい人よ、さあ来なさい。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、あなたの姿を見せてください。あなたの声を聞かせてください。あなたの声は甘く、あなたの姿は愛らしい。あなたって私なんですよ。神様は私をこのように呼ばれたんですよ。だからあなたの後について行かせてくださいとお答えできたんです。自分は劣っている、生きるに値しない、そんなふうに世を恐れ、部屋の中に引きこもっていた私はマグダラのマリアって、そうだったのではないかと思います。七つの悪霊に疲れた女、そんなあなたや私を神様は呼ばれています。あなたの姿を見せてください。ほら出てきて、世界を見渡してごらん。こんなに美しいではないか。花々が地に現れ、さえずりの季節が来てるんです。イチジクの実は熟しているんです。ブドウの花は香りを放っているんです。心が暗いときはそのような美しいものが何にも目に入りませんでしたけど、神様はそれを示されます。私たちは母の体内で作られた時には、誰でも神様の大切な価値あるものとして作られました。しかし物心をついてから、いろいろなつまずきから、神様の身元から離れ、ついには罪を犯すようにさえなりました。私も大好きだったお父さんお母さんが私の誇りだったお父さんお母さんが実は愛が冷えていて、大変な状況にあるということが、親って隠そうと思っても隠しきれるもんではありませんよね。だんだんと子供にもひたすら隠していたと私は思いますが、分かってきて、私も自暴自棄になってしまった。人生の目標を失ってしまいました。ついに私の行っている高校で成績が一番下まで落ちてしまったんですね。もうじきもう退学処分になるようなところまで行ったんですけど、神様は愛する者、私たちのため、神様の愛する一人のイエス様をこの地上にお送りになり、愛される者、私たちの罪の身代わりとして私たちの罪を許してくださいました。ローマの信徒への手紙の5章の8節に、 しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。だから一切の恐れを捨てて、神様の不変の愛を、揺るがない愛を心いっぱいに受け止め、神様と人々の前に堂々と出ていきましょう。穴の中から呼び出された私はもう以前の私ではないんです。私のようなものを愛してくださった、そして永遠に愛してくださる神様の愛を確信しているんです。神様と私は相思相愛ですか？これからは全身全霊をもって神様を愛する者として生きてください。日焼けしたマハナイムの農家の娘がイスラエルの王を無心にたたえ、喜びに輝いて王に従ったように、私たちは十字架の上で愛の旗を掲げてくださったイエス様を喜びたたえ、主を愛し抜く生涯を最後まで進むことが一番素晴らしいことだと私は今思います。お祈りいたします。天の父様、どこから見ても破れ果てていた私を出てきなさいと呼んでくださり、美しい世界を見せてくださいました。そしてあなたは私のものだと声をかけてくださいました。マハナイムの娘よりもっと卑しく罪深かった私が、主よ、あなたの愛を受け取るように導いてくださったことを感謝いたします。今小さな歩みを今日まで来ましたが、まだまだ未熟なものですが、主に整えられ、どんなに失敗しても誤ってもあなたの愛は不変であること、聖なる愛をもって愛されていること、十字架の旗を見上げつつ最後まで進むことができますように、愛する兄弟姉妹たちをどうぞ主の恵みにいつも満たしてくださり、喜びと感謝をもって御足跡を歩める一人一人と導いてくださることをお願いいたします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。